声の議会だより、平成24年8月1日発行、ナンバー171、編集と発行。議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー171では、平成24年6月定例会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容や、議会改革、常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、電話366-0011、内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。大阪狭山市議会だより、ナンバー171、一般質問。質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問、フロンティアネット代表、西野英一。自治基本条例の見直しと市民周知について。問い、自治基本条例が施行され、2年以上が経過した。第30条で施行の日から5年を超えない期間ごとに見直すとなっている。ニセコ町のまちづくり条例が日本で最初に制定された自治基本条例と言われている。刻々と変化する社会情勢を勘案し、ニセコ町の条例も参考にし、早期に条例の見直しに取り組むとともに、市民への周知を図るべきと考えるが、見解を伺う。答え、本市の自治基本条例は、市民自治を考える懇話会の提言に基づいて策定されたものであり、理念の部分がメインになっている。地方自治法改正等による見直しも必要であり、来年度ぐらいから見直しを進める。今後、子どもたちを含めた市民への周知に努める。節電対策について、問い、関西電力では、多い発電所の再稼働が不透明な中で、15% 以上の節電と、万一に備えて、計画停電を準備している。計画停電が実施された場合、医療施設、介護障害者施設等への影響が危惧される。特に診療所や自宅において人工透析等による治療をしている患者にとっては、人命に関わる深刻な問題である。市民の要望や苦情に対応できる体制づくりが必要と考えるが、見解を伺う。答え、平成22年度の夏の電気使用量を基準とし、20% の削減を目標とした節電計画を策定している。市民に対し、広報等による節電の協力のお願いを予定している。万一、計画停電が実施されたときは、関係部署と連携し、関西電力と調整しながら対応する。市民にも的確に情報を伝え、事前準備を呼びかけていきたい。本年6月実施の大阪府学力・学習状況調査について。問い、大阪府学力・学習状況調査の参加・不参加を調べると、政令市を除き参加が31市町村、不参加は 本市を含め12市町となっている。不参加に至った背景と今後市民保護者への説明について見解を伺う。答え、参加しなかった理由は調査の実施要項が学校別結果を明らかにすると改正された点である。教育委員会議で慎重に検討し不参加を決定した。本年4月17日実施の全国学力学習状況調査にはすべての学校が参加し、結果を子どもたちに報告している。大阪府の学力調査の不参加についても教育委員会と校長名で保護者に報告している。地域の防犯活動と子ども見守りについて。問い、防犯活動には複数の団体が関係しているが、横の連携と主体性について。答え、それぞれの運営組織からの課題や問題について状況把握に努める。問い、安全マップの見直しと危険箇所の周知について。答え、危険箇所の点検を行い校内掲示や保護者配布に努めている。問い、見守り者の安全確保について。答え、見守り者の安全確保のために保護者分離信号など黒山警察署と協議する。未来創新代表鳥山武氏、地域づくり計画の共同策定を。問い、条例化目標が平成24年度になっているが、新たな課題をはじめ既存団体との整合性や若い世代の参画をどう増やすか、円卓担当職員とその他の職員の温度差、当事者間の違いなどを目の当たりにし、この機会に振り返りが必要ではないかと先進地の福岡県福津市を視察した。福津市では総合計画との整合性を高めるため各校区地域づくり10年計画に地域担当として全ての部課長が参画していた。本市ではすでに各円卓会議に数年の活動と検討された地域課題があり、第4次総合計画などをフォーマット上で市職員も一緒になって整理と具体的行動にまとめれば経年的な地域づくり計画になる。要は職員が現場を知り当事者意識を共有し計画段階から関わる。地域づくりという同じ釜の飯を食べる情報共有と共同の仕組みが重要。答え、本市総合計画の策定にも多くの市民が参画している。職員の意見やアドバイスが必要であればどんどん市職員が部署に関わらず出かけて議論し参画することは良いこと。テーマに沿って必要な情報を的確に入れるには市職員のみならず学校の先生や警察など手配は市の方でしていきたい。円卓会議が作られた年次が3つ異なるように条例適用の円卓会議になるのか、あるいは3つ揃ってとなるのか、まだ条例の中身については検討中である。問い、フォーマット案はお互いに情報を共有するツール、方針として多数の職員の参画を。答え、これまでも職員のボランティア参加の実績はある。職員の中での温度差はもっと周知努力する。要請があれば職員や関係する警察などへの依頼も可能。どんどん進めたい。個人情報保護と 有用な名簿のための条例策定を。問い、個人情報保護法の誤った理解や過剰反応によって緊急時であっても連絡先がわからないことが一部で生じている。個人情報保護の徹底と安心して名簿を作れる環境整備を見直しに条例の先進事例がある。答え、国は過剰な反応に対応するため平成20年4月に個人情報保護に関する基本方針を改正し事例公表などをしてきた。市ホームページや広報誌の活用も含め周知に努める。問い、名簿は転入者などで年々更新が必要、また今は想定外の名簿が必要になる場合も、個人情報保護のための禁止行為などを徹底し名簿の有用性を周知するには全市民を対象に具体的で継続的な取り組みが必要。答え、団体の状況では開設を行うなども一手法なので今後検討する。要望、周知徹底の経過次第では条例策定の検討を要望する。市民公益活動促進補助金について。問い、既得権益化の防止と自立化のために最長5年の期間設定が設けられているが、事業によっては公益性が高くても資金的に自立のできないものもあり改善を求める。答え、本年8月に委員任期が満了のため改善策の検討を次に引き継ぐ。意見、評価はもとより育成の視点も重要、自立化への提案も検討を願う。新風会代表諏訪久義。市街地における空き家の管理等に関する条例の制定について。問い、人口を増やして町の発展を目指したい狭山町の意向と沿線開発により鉄道需要を伸ばしたい南海電鉄の意向が一致し、狭山ニュータウンを開発するきっかけになったと考えられている。ニュータウンでは成立時から入居する世代の偏りがあり、現在高齢化が急速に進んでいる。世代交代の時期を迎えて町の活性化を維持することが最大の住民の生活要求であると考えられる。活性化の維持に支障をきたすことの一つに空き家が増えていること、しかもその管理が不十分である場合がある。住民の自助努力だけでは足りない部分について市の対応を要望し、平成23年6月議会に続き平成23年12月議会で現実に空き家の適正管理が実現するように、市においても条例を制定するなど積極的に対応するように強く要望した。その後の市の対応を伺う。答え、市では空き家の適正管理について市民から通報があれば関係部署が情報を共有し具体的な対応策を協議するために検討会議を設置した。この空き家対策については大阪府が有効な方策を協議するため府と市町村の代表メンバーで構成するワーキングチームを組織し検討が始まった。市としては大阪府のこうした動きを注視しながら引き続き空き家の適正管理のあり方について検討していきたいと考えている。要望、危険な建築物の判断基準や 空き家の実態把握の方法などで市民と協力して事業を進めてほしい。大阪府のワーキングチームにもぜひこの点を働きかけるよう要望する。大阪府の条例化が実現するまでに時間がかかると推測される。それまでの当面の間、市民の自助努力では達せられない部分について設置された検討会議で強力に対応するよう要望する。介護給付の適正化について、問い、第5期介護保険料が上がり、不正受給があるから保険料が不当に高くなるのではないかと市民から苦情が寄せられている。市内の高齢者のうち実際に介護サービスを利用している高齢者は 14.7% と報告されているから、 85% 以上の高齢者にとっては苦情も出てくる。特に福祉用具の購入、貸与の実態調査を中心に、その後の適正化のための施策の進捗状況を示してほしい。答え、保険料が高くなる主な要因は、高齢化の進展に伴う在宅サービスなどの給付費の増加、新たな基盤整備への取り組みや、第1号被保険者負担率の増加などである。福祉用具の購入について、要介護度のチェック、福祉用具の必要性、単価などを確認し、適正なものかどうかなどの審査を全件行い支給している。福祉用具の貸与については、ケアプランに利用者の状況による福祉用具の必要性などを明記することを義務付けされていることから、ケアプランの点検時に合わせて適正に執行されているかなどを確認している。今後も介護給付の適正化に取り組んでいく。公明党代表、徳村聡。行政コストの削減と住民サービス向上に向けた自治体クラウドの導入について、問い、クラウドサービス導入により、行政コストの削減と住民サービスの向上が期待される。自治体クラウドの利点は、コスト面から見ると、法改正の都度、システムの変更費用が自治体ごとに発生するが、自治体クラウドを共同利用することで、大幅なコスト削減が期待される。また、住民サービス向上として、健診情報、介護給付費情報など、閲覧することが可能となる。導入に向けた本市の見解を伺う。答え、本市では、本年2月に、住民情報システムを更新し、自治体クラウドで採用されている方式を導入した。また現在、本年10月に、財務会計システムなどの庁内情報システムの構築作業を進めている。構築にあたっては、クラウド方式によるシステムも選択肢に加えている。自治体クラウドは業務改革を進め、行政コストを大幅に削減し、ひいては住民サービス向上につながる可能性があることから、今後も引き続き自治体クラウド導入について研究を積極的に進める。要望、自治体クラウドはすぐに導入できるものではない。近隣の市町村との調整にも時間がかかる。また、業務の標準化、様式の統一など、さまざまな検討事項があるが、業務改革を行い、行政コスト削減と住民サービス向上のため、市の一層の努力とクラウド導入に向けた調査研究を要望する。まちづくり条例の制定について、問い、公明党は これまで町づくり条例の制定を訴え、要望、提案してきた。この条例は、住民にとって最も身近な地域の町づくりについて、望ましい町の将来像を描き、それを実現する方法や開発、建設などに関して事前にトラブルを防止するには、どんなルールがどこまで必要かなど、個人の権利の保障と公共の利益の均衡を保ちながら、市民が参画し、また議論をしながら集約し、条例化するものである。全国一律の都市計画法や建築基準法などの規定だけでは、地域の特性を踏まえた住民による主体的なまちづくりを行いにくいという課題を克服するために、住民の声を反映させた条例の早期制定を要望する。答え、住民ニーズが多様化する中、さまざまな要望が出てきている。条例の方向性は、本市にとって今後も予想される住民と開発者との間の紛争解決のためのものを導入することが、今の住民のニーズに対応する実効性のあるまちづくり条例であると考えている。条例の内容にあたっては、市民、事業者、行政の役割分担、市民の声を反映したルール作り、開発指導要項の調整機能などの視点を考慮し、策定作業を進めている。要望、地域住民のニーズを汲み取り、開発者、建築者が遵守可能で実効性のあるまちづくり条例を早期に制定し、紛争など起こりえないよう、また住民が気持ちよく住めるよう、まちづくり条例の早期制定を要望する。政友会代表、西尾浩二。府営住宅の資産を活用した市のまちづくりについて。問い、大阪府は平成22年10月に大阪府財政構造改革プラン案の中で、府内にある約380団地13万8000戸の府営住宅について、住宅セーフティーネット機能をしっかり確保した上で、地域の課題や地域力の向上につながるよう、府営住宅を府民の資産として積極的なまちづくりに活用していく方針を打ち出された。本市には平成23年3月31日時点で1440戸あり、人口は約2700人が住居されている。大阪府が示している団地別事業計画案では、本市にある住宅については平成28年から平成32年にかけて一部用途廃止となっている。今回大阪府から示された府営住宅資産を活用したまちづくり、府営住宅の市・町移管への基本的な考え方、また大阪府営住宅ストック総合計画などを十分に調査研究して、府と市が連携を図り、少子高齢化対策など福祉施策と連携した協働によるまちづくりを進めていく必要があると思うが、見解を伺う。答え、本市の場合は一部用途廃止ということなので、空き室をどう活用するかということだと思う。府営住宅の中にグループホームやデイケアサービスなどいろんな施設があると非常に好ましい。そして高齢者も障害者も子どもたちも同じように過ごせるスペースがあれば素晴らしいと思う。 条件を大阪府と十分協議しながら、先行する他市の状況を見極め、できるだけ住んでいる人により住みよくなるエリアにしていきたい。学校グラウンド、運動場、周辺に対する安全対策について問い。昨年、ある県の小学校で、少年が校庭のサッカーゴールに向けてボールを蹴って遊んでいた際、ボールが門扉を越えて道路に転がり出て、その際に通りかかったオートバイの男性が転倒し、足の骨折など大きな怪我をされた事故が報道された。男性はこの事故で長期間の入院を強いられ、生活環境が激変するなどで死亡され、この事故が死亡の原因になったと裁判所で関連性が認定された。本市の学校グラウンドも道路、民家などに面している箇所が多く、利用にあたっては細心の注意が必要であるとともに、事故を未然に防ぐ対策も必要であると思うが、見解を伺う。答え、学校に対して事故を起こすことのないよう、各校の状況に応じ使用方法の再検討を徹底し、体育施設開放事業においても留意事項の見直しを行い、改めて注意を促す。子どもの遊び場について問い、本市には92箇所の公園のほか緑道などがある。市民が安全で快適に利用できるよう維持管理が行われている。本市の公園は球技はすべて禁止されており、子どもたちと保護者がキャッチボールなどをできる公園がないとの声を聞く。他の来園者に危険が及ばないような整備が必要と思うが、見解を伺う。答え、今後球技を行いたいとの要望があった場合には、地元自治会の理解や協力が必要と考えているので、必要性を検証する。日本共産党議員団代表、菰田郁子。子ども子育て新システムについて、国会で審議されている新システムは、児童福祉法第24条に規定する市町村の保育の直接的実施義務を削除し、公的保育制度を解体しようとしている。保護者が施設を探し、直接契約しなければならない。また、量的拡大を図るため、株式会社の参入を認める。利益を出そうとすれば、人件費を削って保育の質を下げるか、高い利用料を上乗せしなければならない。教材費などを上乗せ徴収ができるため、親の収入によって保育内容に格差が生じる。そして、保育の需要が追いつかないと、雑居ビルの狭い部屋を利用していた小規模保育を認めざるを得なくなり、低い基準の設定が予想される。新システムに対しての市の対応を伺う。問い、入所決定や待機児童の解消など、現行の保育継続を。答え、新システムが導入されると市では入所決定ができない。待機児童を出さないよう最善を尽くす。問い、規制緩和以降、保育施設での死亡事故件数が急増している。子どもの命と安全を守るため、詰め込みや低基準の施設を増やさない対応を求める。答え、認可施設での受け入れなど保育の提供体制を整えていく。私立幼稚園教育の充実について、3年保育実施など就園率の向上を。問い、私立幼稚園は 10円からの出発であったが、現在5円、用法1元化の1円を除くとなっている。クラス編成を見ると、一クラスが目立つ。子ども未来検討委員会の提言の中に、子どもの豊かな経験を保障する環境として、一定規模の集団が必要であり、各年齢の複数学級の規模が理想とある。私立幼稚園の就園率向上は大切な課題である。他市からの幼稚園の通園バスが10台以上走っている。身近な幼稚園でなく、なぜわざわざ他市に行くのかなど分析や研究が必要である。要望の強い3年保育の実施等の教育の充実に向けての基本的な見解を伺う。答え、子ども未来検討委員会の提言内容を含め、今後の就学前の保育、教育及び子育て支援のあり方を検討するため、町内組織を設置し、検討に着手した。課題を抽出し、長期的な展望に立った計画を作っていく。3年保育についても提言に触れられているので、総合的に検討していく。地域経済の活性化を図る住宅リフォーム助成制度の創設を。問い、地域経済の状況は深刻である。中小零細業者の仕事がないなどの悲痛な声が聞かれる。助成事業は地元建設関連業者の仕事を作り、雇用を生み出し、さらに家具や電気製品などの買い替えによる他業種にも波及し、投資効果は大きく、全国で330以上の自治体で実施されており、その経済効果は10倍以上と聞く。今年度4月から藤井寺市でも制度が創設された。安全安心な住まいや地球温暖化防止からも関心が高まっている。本市においても住宅リフォーム助成制度創設を求める。答え、地域経済活性化に対する一定の経済効果は認められるが、継続的な地域活性化につながると考えにくい。現在のところ考えていない。個人質問、小原和弘。震災瓦礫の受け入れについて。問い、受け入れを積極的にすべきでは。答え、今後諸課題に対する判断基準が示された段階で、南河内環境事業組合において十分協議を行った上で、市民の皆様の意見を踏まえながら検討を進める。世界遺産への登録について。問い、共同して世界遺産登録を目指すための協定を締結するなら慎重にすべきである。見解を伺う。答え、本市と韓国のキムジェ氏と締結する親善及び相互協力意向書は、世界文化遺産共同搭載に向けた円滑な協力体制の構築を図るため、お互いに文化、観光、教育などの幅広い分野で友好交流を推進するという意向について確認するものである。葬儀会館、ティア、事業者への行政指導について。問い、誓約書の条件が整うまでは営業を自粛するよう行政指導をすべきではないか。答え、南海電鉄に対し要請書に基づいて引き続き指導していきたい。狭山荘の運営について。問い、第2、第4の土日も開館にしてほしい。答え、 平成25年度当初までに利用者の意向を把握し、開館について判断していく。職員の給与について。問い。本市職員給与は、大阪府内31市の中で平均年収で第3位。給与水準の引き下げについて再度伺う。答え。職員の給与は、人事院勧告の趣旨と近隣市の状況等を踏まえて措置しており、本市だけが高止まりしていない。本市の教育環境について。問い。今年度から本市の校長は大変ユニークな布陣となっているが、今後の方針を伺う。答え。ユニークな教育を特に進めていくということは考えていない。田中昭義。都市計画道路の見直しについて。大阪府の都市計画道路は、昭和40年代の高度成長期に決定されたものが大半で、最近の人口減少、経済低迷などにより、財源確保が困難な状況となり、未着工道路を削減していく方向で見直しを進められている。本市域では、府、市、合わせて20キロメートルが都市計画決定されているが、半分に満たない整備率である。問い、都市計画道路金剛線墨線、川西半田線、および都市計画道路津々山高倉寺線の今後の方針について。答え、都市計画道路金剛線墨線、川西半田線、および都市計画道路津々山高倉寺線については、本市の都市計画決定路線で、市内の重要な路線として今後も存続すべきとの評価結果である。問い、都市計画道路狭山環状線、大英前北への先線の今後の方針について、答え、大阪府の都市計画決定路線で一部区間は廃止の評価であり、都市計画変更が行われる予定。本路線は本市の中心市街地拠点の重要な骨格道路に位置づけているので、都市計画審議会委員の意見なども参考に慎重に検討し、大阪府へ申し入れていきたい。今後も市としての最終的な方向性を決定し、必要に応じて所定の手続きを進めていきたい。下水道財政の健全化と使用料改定について。問い、財政は年々逼迫し、健全化は喫緊の課題であると認識している。近く改定をお願いするとのことであったが、現時点での検討状況について伺う。答え、下水道使用料の改定については、昨今の厳しい社会経済情勢であるが、今後の水需要の変化も考慮し、次の9月議会での提案を目途として検討を進めている。要望、下水道料金改定は、やむを得ない状況であると思うが、市民の負担軽減を図るべく、一定の配慮を願う。また、改定率については、一度に上げるのではなく、小刻みに段階を追って、今後は定期的に行うよう検討していただきたい。中井真子、生活保護費のあり方について、生活保護制度は日本国憲法に規定され、その理念に基づき最低限度の生活が保障されている。厚生労働省では平成22年度で3兆3000億円、本市においても12億4510万円支出している。 今後さらに少子高齢社会の進展や経済情勢の変化に伴い生活保護費が増えていくことが予想される。制度の現状や課題、改善策について見解を伺う。問い、生活保護費8種類のうち2種類以外は金銭給付であるが。答え、基本的には金銭給付であり、現物給付は限定的に認められている。問い、フードチケットという考え方もあるが。答え、適正な使い道として効果はあるが、直ちに実現は難しい。問い、受給者が自立するための取り組みは。答え、就労支援員による支援をしている。問い、ケースワーカーを標準的に80世帯に1人配置すると規定されているが。答え、1人当たり75世帯を受け持ち、今後も適正に努める。問い、不正受給した場合は。答え、全額徴収する。問い、札幌市の生活困窮者の姉妹死亡で担当者は生活保護費の押し売りはできないと言い、生活保護費受給申請書を渡さなかったことについて本市ではどうか。答え、状況により申請書を交付し、調査等により給付している。要望、生活困窮者であるか見極め、適正に努めていただきたい。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。